ギネ、産婦人科の女たち、平木先生にお任せします。あの徳本美和子さんがね、またまた血腫ができて3度目の手術をするかどうか、君島先生は踏み切ろうとしたんですが、ナチは生きる希望を失うことになりかねないということで反対。そしてね、当の美和子さんはですね、そんなナチを信じてね、まあ預けたという感じなんですが、しかしなんと容態が急変、亡くなってしまうとは思いませんでしたね。
ちょっとびっくりしました。
今では母体脂肪は10万人に7人ということなんでね、まあどっちかというとね、まれということにはなるんでしょうがね、やはりね、ちょっとゾッとしますよね。
原因不明っていうのが一番怖いじゃないですか、やっぱり。これから新しい命を産もうとしている時に、そういうのってなんか怖いですよね。
でまあ結局はですね、緑脳菌によるエンドトキシンショックということだったんですが、まあそれがね、検査の結果判明するまではね、かなり時間を要する。でもそれにしてもですね、あんな少しの間にね、最後には多臓器不全ということですか、命を落とすことになってしまうんですね。まあ緑脳菌というのはですね、自然環境中に存在する代表的な細菌の一種で、人に対する病原性があり、健常者に感染することはほとんどないらしいんですが、免疫力の低下した人には感染する可能性がある。ね。で、しかも消毒薬や抗生物質に対する抵抗力が元から高い上、後天的に薬剤耐性を獲得したものが多いため、一旦発症すると治療が困難であることから、院内感染の原因菌として医学上重要視もされている。ねえ。そしてエンドトキシンショックというのはですね、微生物の感染が体内の血液中に及び、侵入したグラム陰性菌が壊れ、グラム陰性菌の細胞壁にあるエンドトキシンという物質が大量に放出され、生体の免疫反応が弱まった際に陥るショック状態のこと。まあですからね、決して特別なね、そういう症例ということではないんでしょうがね、まあそれだけにね、ちょっとショックですよね。ただね、原作となっている小説ノーフォールトの内容がですね、大学病院に勤める女性産科医平木那智は深夜の当直で容態が急変した妊婦の緊急帝王切開手術を行う。ギリギリの判断が幸いし、子供は無事に生まれた。だが数日後、原因不明の出血が母親を襲った。患者を救えなかったことでショックを受けるナチに、さらに遺族が起こした訴訟が追い打ちをかける。緊急手術、医療事故、裁判、そして過酷な勤務。現役の医師が医療の危機の実態を描く感動のヒューマンドラマ。ということなんでね、まあね、予想はできたことではあったんですけどね、まあそれにしてもですね、あの血だらけのシーンはね、もうね、ちょっとね、目を背けたくもなりましたが、ある意味で本当に熱演でしたよね。そして徳本美和子を演じている西田直美といえばですね、1972年生まれの37歳で、2005年の7月に靴のデザイナーである男性と結婚。2008年の4月には女の子を出産ね。ということで、私生活でもママであるわけなんですがね。こういう役を演じるとね、次の出産が怖くなるっていう風にね、なってしまわなければいいんですがね。
そうですよね。赤ちゃんができて嬉しいだけじゃないんですよね。そういうことにもなんかこう恐怖心を。ね。抱かされるこのドラマってちょっと怖いですよ ね。
そしてね、びっくりしたのはあのナチの変貌ぶりですよね、急にね、なんとなく明るい表情でね、鬼のパンツまで歌ってましたしね、ある意味でいつもの藤原紀香っていう感じではあったんですが、その後のね、あの狂気、ちょっとしたことでいきなりね、カイザーね、帝王切開をするって言われたらね、これ妊婦にとってはね、本当にたまらないですよね。果たして今後の展開はどうなっていくのか、ますます気になるところなんですが、そんなギネ産婦人科の女たちのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回の感想なんですが、 ついに死者が出てしまいましたね。藤原紀香演じる3回の命への執着心が冷静な判断力を失ってしまった。緊急時ほど冷静さが求められるのですが、凡人には難しいことです。しかし、命に携わる医者には常に冷静な判断力が求められます。そのためには心身の健康状態が重要ですが、平木医師にはいくつかの問題点があるようです。医者としての適性に欠ける平木医師が本来医師としてあるべき患者とその家族の立場に立って物事を考えることができる産科医になっていくのか、今後を見守りたいと思います。常識的には欠陥人間のように見える平木医師、自分の命を投げ打ってでも人の命を助けたいという強い意志は私には魅力に移ります。さて、今週のリムスキンケア情報は、人体を構成している物質についてご紹介します。成人では水分 59%、 脂質とタンパク質がそれぞれ 18%、 ミネラル 3.5%、 糖質 0.5% の構成です。一般の人は糖質を主食としていますが、糖質はエネルギーとして消費され、余分な糖質は主に脂質として体内に蓄積されるので、人体の成分としては微々たる量です。人間は受精後、この世に誕生するまでの10ヶ月間は、羊水の中で育ちます。したがって、私たち人間が遭遇する最初の水が羊水です。生命は海で誕生したと言われますが、羊水及び体液の成分構成は海水と似ており、人のルーツも海の生物であったことが連想されます。羊水は赤ちゃんを守り育てる海と言えるでしょう。詩人三好達治は、海よ、僕らの使う文字はお前の中に母がいる。そして母よ、フランス人の言葉ではあなたの中に海がある、と記しています。漢字の海には母の文字が含まれており、フランス語の母、ラメールのスペル、LAMERE には海のスペル、LAMER が含まれています。今週は以上です。なるほどね。うん、そうですよね。確かにね、お母さんっていうのはね、広く大きな海のような、そんな存在ですからね。ということで、ますます急展開となってきた木ね。これからも鈴木先生と一緒にしっかりと見届けたいと思いますね。